7月に入りました。今年はちょっと梅雨がどうなんでしょうかね。雨も降らずに割と涼しい7月になっております。それでは前回読みました私の父の私の城崎の中から前回の続きを読んでいきたいと思います。ある日せがれの嫁がタイのトムヤン君というスープを作ってもてなしたのですが、このトムヤン君はトムヤン君じゃないと言って一口でやめてしまいました。はっきりものを言う彼の意外な一面を見た思いがしました。翌年は桜の花の季節にアピナン君は再びやってきて、この時は5日間の滞在でした。今度は新大阪で落ち合って中国の定義君と一緒に食事をしたり、北や南へ連れ歩いたりして、その夜は大阪に宿泊、翌日は姫路城の案内です。桜の花の豪華さ、お城の壮大さにも驚いたようです。ちょうど花の下で花見の宴が開かれているし、曲に合わせてご婦人たちの踊りの披露会をやっているのにも出会い、彼はそれを興味ありげにじっと眺めていました。そうして城崎に帰りました。次の日は鳥取の鹿野町に連れて行きました。このことは前にもちょっと触れましたが、鹿野町は400年ほど前タイのアユタヤ王朝と交流があったところです。それで彼を町の教育委員会や藩主亀井家の菩提寺などに案内して、当時のタイから渡ってきた品々を見せました。ここにアピナン君を連れてきたのも、この若者にタイと日本の昔からの交流とその強い絆とを知ってほしかったからです。鳥取市に出て島崎藤村も宿泊したことのある小銭屋に泊まり、弟の友人の向原隆さんと一緒に食事をしました。鳥取での2日目は砂丘に行きました。彼は若いので砂丘の上まで走って上がり、海辺まで一気に駆け下ります。私は心臓に負担がかかるので途中ずり落ちながら上までたどり着く始末。しんどいし腰を下ろして下を見ると、砂の上に大きな字でニーハオと書いてあります。これは面白いなと思って、5人ほどの中国の若者がいるところに行ってニーハオと挨拶しました。日本語は話せる若者が一人いて、この連中は大連から産業電機に研修に来ているということでした。私もシー君のことなどを話していましたら、アピナン君が戻ってきました。言葉が違うので最初はキョトンとしていましたが、お互いを紹介したら同じアジアの人間だからでしょう、なんとなく親しみを感じたようです。アピナン君はその年の8月に1年間の留学を終えて玉里大学に戻りました。早稲田大学にいた1年分を玉里大学でやり直すとのことでした。彼の両親は国家公務員ですので、生活に困るようなことは何もありません。彼の住まいはバンコクから車で約1時間半のトンブリというところにあります。今日はここまでにしたいと思います。また次回その続きを読みます。